新報連がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、ジーライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの清水忠子でお送りいたします。
皆さん元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。今年は早めで、あっという間に3月になりました。3月といえば年度が過ぎて、今年は新型コロナの感染の恐れのある年度変わりとなりました。卒業やまた入学、入社の準備、あるいは引っ越しの時期として何かと忙しい月です。そこで清水さんにお尋ねしますが、思い出深い卒業式などがありませんか。
皆さんお変わりありませんでしたか。パーソナリティの清水貞子です。そうですね、卒業式といえばですね、前にあった女の人なんですけど、
前というのは
席の自分の前に
席の前、
席の前に貼った人が立ってね、名前を言うんですね、卒業式
の。おお、自分の名前ね。
その時にね、自分の名前を間違ったんですよ。
自分で自分の名前を、
でそれがすごくね、なんか印象深くて、もうよっぽど緊張したはったなっていうのと、いやどうしようとか私が思ってしまったのがすごい印象的で、未だに忘れられません。
ああそうですね、はい、まあ普通の自分の名前も決して間違えないんだけど、
そうですね、
よほど緊張しておられたんですね。
そうなんですね、まあ、で校長先生も、なんかどうしようと思ったような顔つきでした。
あ、なるほどね、はい、まあ思い出深い卒業式でしたね。
そうですね、本当に。でも早川先生は卒業式に関して何か思い出がありますか。
そうですね、私の母が唯一卒業式に出てくれたのが新学校の卒業式でした。それまでは小学校も中学校も高校も一切ありませんでした。何かあったのかと考えそうですが、そうではありません。私の実家はお豆腐屋で、両親が力を合わせないと店がやっていけないのです。私の兄たちも卒業式だけでなく入学式も一切出席してもらえませんでした。というよりも出席できなかったのです。そのような環境で育ちましたから、親が来ないことが当然だと思っていました。そのような中で、遠い神戸の進学校の卒業式に出席してくれたことはとても嬉しい卒業式となりました。
そうですか。やっぱり早川先生もそうだったと思うんですけれども、
はい、
進学校の卒業式って特別になんか特別なもんですよね。そのお母さんがそこに行ってもらえるという喜びと、お母さん自身もでも嬉しかったんじゃないかなと思います。
そうですね、一番私は成功ですから、時間的余裕ができたという面もあるんですけども、期待をしてくれたというか、クリスチャンの母として、この私がですね、神様の御用ができる、そういう働きができることをとても嬉しかったと思います。
なるほど、お母さんもクリスチャン、
そうです、両親クリスチャンですけどもね、そういう点では誇らしく思ってくれたのかなと、そういうふうに思っております。
きっとそうでしょうね。いや、なんか心に迫るものがあります。
はい、ありがとうございます。ここで最初の一曲をお送りしましょう。In Blossom で旅立ち。
何も聞こえず ス様に出会ったから私を愛して十字架にかかったこの方がいつも共におられるから今は行く先は
旅立ちをお送りしました。人にはそれぞれ旅立ちがあるものですが、新しい出発するにはそれ相当の勇気が必要です。清水さんは今までに勇気を必要とする新しい出発がありましたか？
そうですね、やはりなんていうかな、洗礼を受けるっていう時ですね。
なるほど。
その前後っていうんですかね、
うんうんうん、
やっぱりものすごく嬉しい気持ちと、
うん、
なんかちょっと不安な気持ちと、
うん、
いやなんかそういう入り混じった気持ちで、
うんう
ん、なんか何が起こるんかなっていうね、なんかそういうのが旅立ちであったんかなっていう。
あ、なるほどね、
はい、します。
まあ、洗礼式も大きな旅立ちですよね、
うん、
私の前は高校の時代ですね、まあ、の時に、まあ、親の勧めでキャンプに行って、しかし神様はその日にね、キャンプで捉えてくださって、餌も信じて、で教会も行かないのに洗礼を受けて帰ったという思いである。で、まあ、嬉しき方が先だってね、何が起こるなんてそんなこと考えたこともないんですけどもね、まあ、本当に感謝なことでありました。そこで今回は新しい旅立ちをテーマにお話をしたいと思います。その前にもう一曲お送りしましょう。賛美グループノアで時が良くても悪くても。
賛美グループノアで時が良くても悪くてもをお送りいたしました。早川先生、聖書の中に新しい旅立ちについてのお話が何かありますか？
いろいろな旅立ちの話があります。今日はその一つ、アブラハムの旅立ちについてお話ししましょう。アブラハムという人はイスラエル民族の元になった人です。神様は突然アブラハムに声をかけられました。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムはそのかけられた御言葉を信じ、行き先が示されないままに一家を引き連れて出かけていきました。
早川先生、これは相当無茶な旅立ちですね。神様から私にこのような御言葉があったら、どうするかなと考えてしまいます。多分やめるかな。
やめることがありますから。
でも神様からのね、言葉やったらちょっとやっぱ前に進むかもしれないです。
そうですね、まあ、確かにこう相当無茶な旅出しだと思います。一家の長のアブラハムには家族を守る責任があるのに、普通では考えられない無謀な行動だと思います。まあ、その続きをお話しする前に、ここでもう一曲お送りしましょう。素顔なままで。
愛に目覚めた時、暗闇は消え、全てが輝き始める。愛に目覚めた時、素直な心で歩き出せる子供のように、祈りの中で感じ始めた、優しく見つめる眼差し、イエスはその手を広げ、ありのままのあなたを、イエスは強く抱きしめ、行くべき道を、確かな道を教えてくれる。愛に目覚めた時、悲しみは消え、すべてのことが見える。愛に目覚めた時、素直な心で許し合える、あの日のように、素顔のままで振り返ったら、優しく眼差し、イエスはその手を広げ、ありのままのあなたを、イエスは強く抱きしめ、行くべき道を、確かな道を教えてくれる。イエスはその手を広げ、ありのままの
あなたを。イエスは強く抱きしめ、行くべき道を、確かな道を教えてくれる。行くべき道を、確かな道を教えてくれる。
素顔のままでをお送りしました。先生、アブラハムはどうしてこんな無謀な行動を取ったのでしょうか。
そうですね、そこでこの聖書箇所を読んでいただきたいのです。ヘブル人への手紙11章の8節から11節をお願いします。
はい、わかりました。ではお読みいたします。ヘブル人への手紙11章8節から10節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出かけていけとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。
ここに示されている聖書箇所は神様への信仰の素晴らしさ、神様の約束を信じることの素晴らしさが記されているところです。アブラハムは神様の約束の御言葉を信じて見知らぬ世界に旅立ちました。神様はこの信仰を喜ばれ、神様から素晴らしい祝福の約束をいただきました。そしてその約束の通り、アブラハムの子孫は神様の祝福をいただくことになりました。
ということは、まことの神様のお言葉への信仰が祝福を受ける道だということですか。
その通りです。このような聖書の御言葉があります。ヘブル人への手紙の11章の6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
なるほど。まことの神様の御言葉を信じる信仰と行動が祝福の秘訣なんですね。
その通りです。聖書には神様の約束がたくさんあります。その中で一番大切な約束があるのをご存知ですか。
いや、それは何でしょうか、教えてください。
その約束の御言葉はローマ人への手紙10章の9節から11節にあります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。信仰とは神様が約束された御言葉を信じて受け入れることです。その時神様はその信仰、つまり信頼に応えて、その人を罪と死から救ってくださるのです。しかしその神様の御言葉を常識外れの言葉と考えて信じなかったなら何も起こりません。新しい人生の旅立ちは神様への信仰から始まるのです。もっと詳しいお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。教会が見つからなかったなら、金峰殿のホームページから近くの教会を探してくださるか、直接お尋ねください。皆さんの新しい出発をお祈りしております。ここで今日最後の一曲をお送りしましょう。米田浩さんでこれからの歩みを。
受け入れた時に闇に光が見えた。目の前に続くこの道の道しるべのように、何度も迷い立ち止まり涙流してきたけれど、もうこれからは一人じゃない、神が今はもう何も恐れるものはない、ただ信じたこの道を歩くだけ、イエス様どうか私のこの歩みをいついつまでもお見守りください。羊に本当の愛を示す、これからだって道を失い立ち尽くすこともあるさ、でもいつだって恵み深き神が今はもう何も恐れるものはない、ただ信じたこの道を歩くだけ、イエス様どうか私のこの歩みをいついつまでもお見守りください。今はもう何も恐れるものはない、ただ信じたこの道を歩くだけ、イエス様どうか私のこの歩みをいついつまでもお見守りください。
米田博さんでこれからの歩みをお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙5章1節から5節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、私たちは様々な旅立ちをします。何を信じて旅立ちしたらよいでしょうか。私は私を愛してくださる神様を信じます。その信仰に応えて私たちを救い、そして祝福の道を開いてください。私たちの主 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆様のお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は、金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は4月にお届けする予定です。また以前の番組を残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。お手持ちのスマートフォンからも聞くことができます。ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。